Marita!
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タッキーです。
はい、第355。
355、
すごい、タッキー。
メモってますよ。メモってますよ、ちゃんと。
今回はちゃんとね、
はい、
355回ママ軍始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、ます
前回、前々回、
はい、
回数間違えてて
ん。あ、そうなんですか？
うん。
え、そうだったっけ？
そうやね。
前回
なんか冒頭でさ、
うん、
なんか353回みたいに言って、うん
はい、
で、ああ、そう、間違いなく、そや、353回や、これ書いてあるもんみたいな話をぐだぐだしとったけど。はい
は
い
は
い、
だって、キツネさんが唯一メモを取るのが回のところでしょ、
うん、そうそう。あれ、ほんま354やった。
あのノートの、うん、あのメモで、うん、第300何回と、うん、
あと2行ぐらいな。
2行ぐらい書いてる、すっごい情報の少ない中で、間違いが起こってるの。
いや、でも、これなんでかって言ったら、はい、760との回が、はいはい、あれ351回と352回で2本に分けてん。
ああ、はい、はいはいはいはい。
だからあの時点の収録ではあいつはメモに351って書いてん。
なるほど。
で、ほんまは2があんねんけど、うん、あいつは俺が編集して2を増やしたから。
はいはいはい。
だからそこの続きからあいつはもう書いてしまってて。
ね、ラジオが2本になってるとか、うん、そういうことの意識は
なく、
ノートのカウント
で。そう。メモ、ノートが一番。その情報だけを頼りに続きの数字を書いていったら、前々回ぐらいからずれてた。
ずれてたと。そう。いやー、さすが。
だから俺は編集するからさ。
はい。
回数も書くわけやん。
まあそうですよね。
だから前回353って書いてるときに一瞬引っかかってん。
うんうんうん、
あれそうやったっけなって思ったけど、はい、もう書いてあるから、
うん。
俺はもうそのまま。
まあだってね、うん、そのためのメモですから。
そうやね。そのまま言ってしまってな。
言ったら
間違ってて。俺自分の勘を信じたらよかった。
あんまりね。キツネさんのメモおもろいなぁ。ほんまに。いや、あれもすごいですよね。あの、760さんとのコラボ会で、うん、まあ、あの、お二人も、だいぶとあの、ノートを注目したじゃないですか。写メまで撮ってね。
そうや、確かに、
うん。写真撮ってまで注目してたじゃないですか。で、別に、なんか情報がほぼないわけじゃないですか、あの、うん、
ほぼない。
ほぼない。あ
の、コラボ会やのに、ほんまに、タイトルと2行、
そうですね、
2、3行だけやったよな。
そうじゃないですか。あ、でも、な、要は、もうどこでも売ってるただのノートなわけですよね。
うんうん、
それに、これだけ注目を集めれる能力って
。確かに。
すごくないですか？
あんな情報薄々の。
そうそう。情報、ね、今やったらむしろ情報がギュッて詰まってる方が、うん、みんな見たり聞いたりするわけやけど、うん、情報がない方が、うん、逆に注目集まってるっていう。
で、もう悔しいことに俺もそれ頼りにしてるから。
いや、よかった。僕ね、うん、その、まあ、いつも、うん、あの、僕も、あんまりその回数のことを気にせずに収録挑んでたから、
うんうんうん、
まあ、そのキツネさんのノートのあれを見習って、うん、あ、ちゃんと今回何回かなっていうのをチェックしとこうっていう風に意識をし始めた。
俺は喋り始めて気づいたわ。あ、今日何回やったっけなって。
そう、ほんまにたまたま、う
ん。俺も気にしてないねん、回数って。
まあまあ、うんうん。ね、
うん。
いや、だから良かったですわ。
そうやね。間違えてたっていうね。皆さんすいません。
すいません、
うん。混乱したかもしれん。書いてることと言ってることちゃうかなって。う
ん、まあまあ別にそんな回数もね、うん、別にその間違ってるからといって内容が変わるわけじゃないですから。そうそう。
まあ、はい、多分誰も気にしてないんだろうな。
気にしてない、
ね。誰からも言われてないし。回数間違ってましたよとか。
そう、ね。
SNS とかお便りとかで、誰も言ってきてないから。
全然いいんです、それは。
うん。まあ、回数なんてね、あくまでも数字ですから。
はい。
はい。今日は久々にタッキーと二人で。
そうですね。ちょっと久しぶりですね。
2ヶ月ぶりぐらいか。
うん。平休み以来。
平休み以来。
はい。
そうやな。タッキーが名言を残したって言って、うん、キツネが気に入ってたわ。
あ、そうですか。
うん。マンワ軍が皆さんの平屋でありますよっていう。 あれ、キツネがあれ好きやねんな。
まあ、確かに好きそうですね、キツネさんね。
優しい言葉、
ね、優しい言葉ね。
そうそう。
まあまあまあ、でもあれの時はほんまに本心で、まあ今も思ってますけどね。うん、平屋であれ、あってほしいなと。
みんなが集まってきて安心できる場所であれと。
そうそうそう、そうなんですよ。まあ、そういう意味ではそのキツネさんのノートも朗らかな、
うん、そうそうそう
ネタの一つですよ本当に。
まあ俺らなんか他の番組とのつながりってほぼないからさ、まあ
ない、はい、
みんながどれぐらい準備してやってんのかもう全然知らんわけ
よ。ああ、まあ確かにね、うん、
まあ知らんけど、うん、あのメモは少なすぎるとは思うい
やそうだと思いますよ、うん、まあ真逆言ってやってるっていうところではいいんじゃないですか。
まあまあできるだけフリーでやろうとはしてるからな。
そうそうそうそう、多分なかなかいないとは思うんですよ、
うんうんうん、
そのよっぽど手だれの YouTuber さんとか、
うんうん、
なんかもうパッとひらめきでもう動画、うん、なんか緊急で動画回しますけども、うん、
あるあるあるある、
なんかアイノンとかも、うん、まあもしかしたら裏で考えてるのかもしれないですけど、うん、まあ、基本はねフリートークやとしたら、うん、まあ、こっちに近いかもしれないですけど、
そうね、
うん、大体の人はまあある程度構成練ってこれ喋ろうあれ喋ろうって決めて台本作ってやってると思うんで、
うんうんうん、まあまあね、素人ラジオの醍醐味かなとも思ってるから俺は。
まあそうですね、うんうん、こうフラットな気持ちでね、
そうそうそう、
たらたら喋ってというのができるのが
そうそうそう、うん、
このね、ネット
ポッド
キャストですから、
ええとこやからな。
そうそうそうそう、そう
だからまあ引き続き狐のあの情報量を頼りに俺はやっていくけど
やっていきましょう、はい、ぜひ。
さあ今日はですね、漫画を、
はい、漫画
取り扱いたいなと思いますけれども、う
ん、はい、
今回取り扱うのが、
はい、
蘭と灰色の世界、
はい、
ということで、
うん、
これはおみこさんのリクエストというよりもおすすめの漫画かな、これいいですよっていうのでおすすめしてもらったんで、
うん、ありがとうございました、
取り上げようということで、
はい、
まあ、これもだいぶ前にお便り
いただいて、
そうやな、うん、やけど、まあちょっと今頃これいつ来たんかな、にええ 2022年
2年越し
の10月やか、まあ1年半ぐらいかな。
あ、1年半、
うん、
うわーお待たせしましたです ね、 ね、まあまあリクエストではないから、
うんうんうん、うんうん、
おすすめっていうところですけど、
そうなんですよ、なんか他の作品、うん、まあ入江亜先生っていう、
はい、
北北西に雲と雪
取り上げてましたよね。
あ、先週、あ、そう取り上げてた、
うん、
そう先週もちょっと狐が実写化で見たいみたいな、
あ、言ってた言ってた
作品で言ってるけど、はいはいはい、でその先生の作品で、
うん、
まあ、あのおみこさんもなんか普段バチボコ殴り合う漫画も大好きやけど、
はい、
入江先生の描く女性の体と世界観も大好きで、
うん、
つい作家買いしてしまいますと。で他の作品よりもファンシーなんですけど、
はい、
蘭と灰色の世界という作品こちらもかなりキュンなので、
うん、
心を浄化したい時におすすめですということですね。
こっちの蘭と灰色の方が先なんですよね、うん、作品としては。
あ、北北西より、あ、そうそう、そう北北西は未だに続いてる漫画なんで、
なんかちょっと見てたらその入江先生の初めての長編作品なのかな、
うん、
この蘭と灰色が。
そうなんや、
うん、
の割になんか完成されてるというか、
まあそうでしたよね、うん、
絵とかもめちゃくちゃ自分の絵
やな。そうなんですよ、こうなんか僕、まあもうほんまに初めて、
うん、
この先生の作品も僕初めて読ませていただいたんですけど、
うんうん、
あの絵が最初パッとも、うん、最初のページ開いた時に、
うん、
なんかこのちょっとこの古き良き時代のテイスト感がなんかまず最初入ってきたんですよ、
うんうんうんうん、
自分の中でなんか、うん、80年とかぐらい、90年 初期とかなんかな、うん、なんかちょっとあのな懐かしさを覚える絵のタッチな感じが一瞬僕の中で、
確かにその時代のメルヘン少女漫画のタッチな、
そうそうそう、その感じがして、
うん、
あ、なんか懐かしいテイストみたいなところ入って、
うんうん、
でも見てたらなんかその絵もなんか結構このなんか細かいのがすごい描いてますよね、
うんうんうん、
中が
なんかまあもちろん漫画やから白黒やけど、
うんうん、
なんか色がイメージできるというか、
うんうんうんうん、そうなんですよね、だからなんかこれがすごい、あ、すごい自分のなんか絵のタッチを出されてる先生なんやなっていうので、うん、こう見やすくてよかったですね、
なんかカラフルに見えるよな、
見える
な、
そうなんですよ、これ面白いなと思って、うん、でなんかすごいこう漫画感もすごいあるし、
うんうんうん
うん、僕すごい、まあちょっとね、僕今回まだ全部読んでないんですけど、
あ、まあ一応ね、俺も俺は一巻だけしか読んでない
ね、なんか一巻だけにしようかっていう二人でね、うん、話してたんですけど、うん、ちょっと僕気になっちゃってはい、ちょっと途中まで読んじゃったんですけど、
うんうん
うんうん、なんかいいですよこの世界観ね、
うんうんうん、でもその、まあ、絵柄も、まあ、内容的に、
あ、そう、あらすじとかね、まあ、ちょっと言っていかんとね、
簡単に言うと、うん、まあ、舞台としては、まあ、日本の、
はい、
まあ、とある地方都市というか、うん、で、そこに日本家屋に住んでる家族が多いんだよな、うん
はい、
うん、で、主人公のランっていう女の子が12、3歳なんかな、
うん、まあ小学生ぐらいの感じですよね、うん、見てたら。
で、お兄ちゃん、
お兄ちゃん
とお父さんの3人暮らししてて、
はい、
で結構1話目から、
うん、
ランがずっとスニーカーを、
あー、そう、探してね、
探してるよな、
う
ん、
そうそうそうそう、
でそのスニーカーっていうのが、まあ大人サイズのスニーカーやねんけど、
うん、
それを履いたら、
うん、
大人に変身するというな、
はい、
そのスニーカーのサイズに合ったサイズの体に、
ね、すごいボンキュボンになる
よね、ボンキュボンに成長する、
うん、
でどうやらここの家は魔法使いの家系であると、うんうんうん、で一家の中でお兄ちゃんも、まあ、ランがちょっと途中で家出というか、
はいはいはい、
どっか外出ていったのを探すためにお兄ちゃんが、うんうん、こう毛皮を羽織って
はいはい、はい、
そしたら狼になる
の、うんうんうん、
で匂いをたどって、うん、まあ、妹を探すみたいな描写もあったりとかして、はい、でお母さんが一緒に住んでないねんけど、
うん、
なんかすごい大魔女らしくて
そんな雰囲気でしたよね
俺が見た一家の中では、うん、何かのでっかい門を、
うん、ああそう、あったあった、
見張ってるみたいな、
そうそうそう、
だからなんかすごい任務を背負ってる、
背負ってる、
だからまあ一緒に住むことはできないし、まあ、長時間そこの門の前から離れることができないっていうので、
うん、これやね、これね、
あ、そうそう、うん、でっかい門、陣地を超えたような、
はい、いや、ほんまにね、
でかい門を、うん、なんかこういう組織があるのよな、
そうそうそうそう、
見張ってる組織みたいなのが、
うん、そうそうそう、
であとお父さんが一家の中では具体的な描写はないけど、うん、おそらくまあお父さんもなんか魔法使えんねやろうなみたいな、
そうなんですよ、これね、うん、話が進むと、
うん、
お父さんがいかにすごい人かっていうのも、う
ん、やっぱ親父もすごい魔法使えない、
すごい人なんですよ、
あ、なるほどな、はい、
うん、
っていうので、まあ一巻はほんまにちょっと顔見せみたいな感じで、
まあそんな感じですね、
うん、みんながどんな人間でどういう世界観かっていうのを見せるだけで、うん、ストーリー自体はそんなに進まないって感じやねんけど、うんうんうん、まあ、なんかさっきなんかその絵柄も80年代っぽい感じするとは言ってたけど、うん、はい、まあ、なんか住んでる家も日本家屋に住んでて、あとなんか変身アイテムみたいなのを使って変身するっていうのもなんか昔ながらの魔法、
まあ、確かにね、
うん、アニメっぽいなと思って、
ほんまや、
うん、
確かになんかテクマクマヤコンみたいな、
そうそうそうそう、コンパクト持って変身するとか
いや、ね、
うん、
確かにな、なんかまあもっとキャッチーでなんかアイテムで変身みたいなのようありましたもんね、
書き込みとかが現代っぽいから、
うんうん、
まあ、今風には見えるけど、うん、結構まあ下地としては昔ながらの設定があるのかなって感じ
するな、かもしれないですね、
うん、
うん、僕ね、結構このいう感じのテイスト好きなんですよね、この絵がカッタッチ、うん、で、うん、なんかこの魔法の感じとかも結構僕、うん、この絵のテイストやからよりなんかキラキラした感じにも見えるなと思って、ちょっと少女漫画っぽい感じもするんですけど、
うんうん
うん、
めっちゃ線も細かくてな、
そうですよね、めっちゃ描き込まれてるやんって思いながら読んでましたけどね、
うん、
うん、
あ、そういえば俺今思い出したら入江先生の作品取り上げるの3つ目やな、
はい、あ、そうなんですか、
うん、群青学者っていう短編集も1回取り扱ってるわ、
ほう、それは広木さんの時、
いやいや多分狐とやったかな、
あ、そうなんですか、
うん、
あ、全然ごめんなさい、その回覚えてないっすわ、
意外に入江先生
取り上げてますね、
めっちゃ取り上げてるな、3つ目か、そうか、うん、
え、なんかそのあれですよね、この女性の描写がお好き言ってましたね。
ああ、そうやな、うんうんうん、
確かにね、可愛いしな女の子。
めっちゃ体が
いや、そうそうそう、
群抜やもんな。
群抜や、
うん、女性の体がいいって書いてるもんな、
うん、確かに魅力的なんですよね。
だからなんか一巻の中ではその大人に、ランが大人になった状態でちょっとさまよって、
う
ん、
そうそうそう、
で、ある男性と出会うのかな、うん、なんかめっちゃ金持ちの、
めちゃめちゃ金持ちの、まあ、大太郎かな、
大太郎
っていうキャラクターと出会うんですけどね。
で、大太郎はまあもちろん大人の女性やと思ってるから、うんうん、でも中身は子供なわけ、うん、なんか天真爛漫な姿を見て好きになる、は
いはいはい、うん、まあでもこれね、男性は抗えなくないですか、
え、その体に
いやいやいやいや、まあ体もそうかも、うん、どうなんですけど、うん、だからその大人の女性としての体があって、うん、そのめちゃめちゃ綺麗可愛らしいわけじゃないですか、うん、でそんな子がすごい無邪気に、
うん、
大太郎とか、うん、タイガーみたいな感じで来たら、うん、絶対惚れるでしょ。
いや、そ
ら
そうよそれはそう、
普通の大人の女性は絶対そんな風に近づいてこないわけやから、うん、で来たとしてもまああざといとか、うん、多少匂うわけですよね、うん、でもこうやっぱ元が子供やから、うん、そのあざとさがマジでないと。
もう素やからな。
素やから、
うん。
ってなったら、可愛く見えてまう。
見えるよ、そら。
見えるよ。
そうなんやな。うん、
大太郎、しかも結構かなりモテモテの設定ですからね。
ああ、そうやったっけ。
そうなんですよ。お金持ちでもういろんな女はべらしてて、うん、
っていう。なんか、ちょっと退屈してるみたいな感じやな。
そうです
ね。
もう全てを持ちすぎて退屈してるタイプのキャラクター。う
ん、なんかやっぱなおさらこんな、やつが現れたらそら興味持つよな。
そうそうそう、うん、でしかもなんかまあリアルにちょっとキラキラ光って見える
みたいな魔法のな、
魔法のね、
魔法キラキラ、
そうそうそう、
魔力キラキラでな、
そうそうそう、うん、そういうのもあるから余計に不思議に感じるっていうのはあるでしょうね、うん、あ、
これでも、うん、この先大太郎と蘭は何か進展はしていく。
あ、ありますあります。
あんねや、
大太郎めちゃめちゃキーマンっすよ。
あ、そうなんや
そうそうそう、
あ、なるほどね。
そう、まあ、ちょっと言えないですけど、さっきのことはね、うん、ちょっと大太郎と蘭のストーリー、僕ちょっとこのぐすっと涙が、
ああそう、
こうなったとこありますね。
だって、
うん、
まあ結ばれない恋というか、
まあまあまあそうですね、実際子供と大人やからね、
う
ん、
そうな、
うん、
だから悲しい結末が待ってそうやな、うんうんうん、とは思うねんけど、まあでも魔法があるし、
うん、
なんとでもなりそうみたいな
まあうまいことやればね、うん、確かにありそうな気はしますよね、うん、まあ、
このだから今の時点では魔法っていうのがどれぐらいのことできる魔法なんかがよくわからんくて、
う
ん、
そうですね、一巻ではちょっと確かに、
ただお母さんが一回実家に帰ってくるときに、
うん、はいはいはい、
街中に、うん、家ぐらいでか
い
お菓子を雨のように降らすんよな、
はいはいはい、そうですね、みんなにお裾分けみたいなね、そうそう、
地域住民に、
地域住民に大迷惑やろ、
めっちゃ迷惑
急にケーキやないやん、
家の上にべちゃってケーキとか落ちてくるわけやん家ぐらいでかいケーキが、
そうですよね
なんか相当すごい、だからムーから生み出せるわけやん か、うん、だから相当すごいことできる世界ではあるとは思う
な、そう、だからまあ何でもありっちゃありの世界のような感じはしますよね、うんうん、力さえあれば、
うん
うん、
だそうなったら大太郎と蘭の話も魔法で解決できそうな部分もあるやろうけど、
はいはい、
まあ、それしてしまったらちょっとまあ冷めるよねっていう部分もある
な、
まあね、
何でもありやからこそ、うん、やっぱそのできないことというか、うんうん、まあ、なんかそこをいかについてくるのかみたいなことなんちゃいますかね、ちょっと僕も、
うん、
先読んでるんですけど、
うんうん、
その7巻全部読んでるわけではないので、うんうん、最後が本当の最後どうなるかっていうのは分かってるんですけど、
あ、なるほど、
うん
うんうん、
だ楽しみですね、残り1巻、
うん、だからこのお父さんは何かをまとって変身するとかある、
うん、ね、お父さんはまとってたかな、ごめんなさい、僕一巡しかしてないから、うん、でもアイテムはあります。
あ、アイテムはね、
うん、使ってるアイテムが、
あ、やっぱりなんかそういうアイテムの世界、
うん、お父さんはね、お父さんも変身するんですよ。 お父さんカラスなんです。
あ、カラス、あ、そうそう、なんか鳥と なんかちょっとコミュニケーション取ってるようなシーンが一巻にあったと思うねんな。一巻ありましたっ
け？うん、あったかな、で、ちょっとお父さんの変身シーン、確かにあんまり覚えてないな。
え、あの、カラスの。昔あの何か消毒するために、
はいはいはいはい、あったね、あのマスの鳥の口柱がやつね、
あれを頭から被ることで変身とか。
違う全然似合わないでしょ。
そうそう、似合わない、顔見えへんしな。あ、そういうのではないや。
そういうのではないですね。あ、まあ、単純になんか羽織やったかな、なんかちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけど、あのカラスには変身したり、変身せずともめちゃめちゃ強いんですよ。
あ、そうなんや。
そう、
まあ、この親父ってほんまになんか板前みたいな、
はいはいはい、
昔ながらの頑固親父みたいな見た目してんねん、
うん、してますね。
ただまあ一巻読んだ限りではめっちゃ優しそう
よ。あ、や、優しいね、うん、はい、
で強いんや。
強い、
むっちゃいい男やな。
でもうみんなから慕われて
る。めちゃくちゃいい男やな。
めちゃめちゃええ男。誰もが憧れる。あ、そう、お父さん。
でも結構能力はカラスっていうちょっとダーク寄りな感じなんやな。
確かにね。うん、確かに。まあ奥さんがあれだけきらびやかで中心的やから、うん、やっぱそれをそばでサポートするみたいな、そういうキャラクターなんですかね。
そうか、うん。まあそれぐらいしっかりしてないと、あの、お母さんもちょっと天真爛漫な感じっぽいもんな。
まあね、そうですね、うん。だからお父さんがいかにこうどっしりしっかりしてるかで、うんうんうん、やっぱ奥さんの自由度が決まるんじゃないですか。
ああ、なるほど、ね、うん。確かにな、
うんうんうん。まあでもほんまにね、先読み進めていくと、うん、なんかほんまにこの、まあある種王道ファンタジー物語というか、なんかそういう展開にどんどんなって、ていくから、読んでいくとどんどん引き込まれていくんですよ。
うん、ちょっと続きを読んでいこう。
あ、ぜひぜひ。
まあもう完結してるわけやもんな。
まあそうですよね。7巻で終わりのはずなので。
うん、うん、
うん。だからなんか、あ、はあ、ここがこうなるんやなみたいな。
うんうん、
まあでもそのめちゃめちゃ伏線がどうとか、うん、ややこしいストーリーじゃなくて、
うん、
結構こうドストレートにバーンって感じでもあるんですよ。
ああ、ええやん、わかりやすい。
わかりやすい。
で7巻でコンパクトに終わるし。
そうそうそう。うん、で多分その誰が読んでも多分面白いと思うので、
うん、
なんかいい漫画おすすめというかいただいたなっていう気はしますね。本当に。
まあでもなんか変身が結構みんなするわけやな。
まあ確かにね、そうですね、う
ん、でもなんか、まあ、女の魔法使いって、
はい、
まあ、どうしても、まあ、女の子の憧れが強いとは思うね。
あ、
まあ、言うたらプリキュアもその系譜やん。
確かにセーラームーンとかね。
あ、そうそうそうそうそう、う
ん、やっぱりなんかありますよね、魔法と変身、
う
ん、
そうそう、
女の子。
でも男も、
うん、
言うたら仮面ライダーも変身、
まあまあそうですよ、
ヒーローなわけやんか。
そうそうそう。
だからなんか誰しもみんな変身っていうのを憧れるんやなと思って。
まあ確かにね。
うん。
まあ子供の時は、うん、まあ要は遊びでねやってましたけど、変身ポーズは、
うんうん。うん。仮面ライダーとか得意な。
うん。まあまあ普通に大人になればなるほど、うん、まあそのそういう突飛な変身願望というよりは。うん、その結構ガチでリアルな変身願望じゃないですか。なんか金持ちになりたいとか、
あとグローブつけたらこうダイエットする、
そうですね、ミスターグローブにな
るとかな。あ、
まあ、そういう、うん、なりますよね。まあでも、うん、だからいくつになっても、うん、なんかこう今の自分がちょっと変わりたいとか変身願望というものは継続してやっぱあるんでしょうね。
あ、まあ大人と子供ではまあ若干毛色違うはちゃうやろけどな、うん、変身願望は常にずっとみんなあるわけか。
やっぱそうですよね、うん、まあ、絶対人生の中でなんかそういうもし高齢になれるとしたらどうとかそういう話とかもやっぱどっかでは出てきません。
したことあるかな。あ、
ない。
変身っていうのはそれな何に、そう、ヒーロー的なものなのか、例えば性別とか年齢とか。
まあまあそれはちょっとまあその
物でもいいし、冷蔵庫になりたい。
冷蔵庫になりたい。あ、でも冷蔵庫、うん、え、
例えばマヨネーズをジャケットの内ポケットに入れたら冷蔵庫に変身できるとか。
そいつ何したいねん。
マヨネーズがキーアイテムやね。魔法アイテム、
魔法アイテム、マヨネーズ、
それを内ポケット。
そ冷蔵庫に変身してどうしたいのよその人。マヨネーズを冷やすために変身するやつちょっとコスパ悪すぎますよ。どのタイミングで変身するか分からない。
確かにな。
確かに。
いきなり道の真ん中でなっても困るしな。
でもね、不自然ですしね、冷蔵庫あったらね。確かに。で、開けたらマヨネーズだけなんでしょ。
山奥とかに捨てられそうやしな。
いや、お前ね、運ばれて。
運ばれて、廃品回収業者に。
でもアニメで、確か僕全然見てないですけど、なんか転生したらなんか自販機だったみたいな、なんかそんなストーリーの。
そんなことまでもう今なってんの。
タイトルがあったのは見た。
もう、もはや、モンスターとかでもなく、スライムになってたとかでもなく、物になるの、もう。
そう、自販機になってる。あともう一個は、これも見てないですけど、すごい、剣になってた。転生したら剣やったみたいな。それは見たことがある。
そんなんになってんねや、
うん。あ、うん。で、あとモンスターで言うとあれか、雲か。雲のモンスターになっちゃってたみたいなとか。
へぇー。さっき、ナロー系詳しいな。
よう見ますからね。何回で好きやから。転生も好きなんでね。
あ、そうなんだ。
そういう意味では、だからそうか、僕もだから変身願望というか、なんかそう変わるなんかあるんですね、うん、きっと。
俺でも見いひんな
あ。まあまあそうですね、見る人見ない人は分かるんでしょうけど、うん、まあ今だって一番こう主流じゃないですかアニメの中では。まあまあ
人気で常にどのシーズンでも一個はやってるよな。
絶対やってますもう、うんうん、
いや俺ナローっぽいやつってその転生したらとかいうタイトルついてなくても、はい、漫画とか読んでて、あ、これナロー臭いなみたいなやつって結構俺読まれへんねん。
いや、まあ、あのね、大体がね、うん、もう僕もだから1話見るけど、うん、その後も見ないとか、うんうんうん、結構多いんですよ。
あ、でもまあある程度はかじってる感
じ。そうそうそう、一応はなんかこうなんかまあ好きなテーマなので好きなテーマっていうともうなんかもうアホらしいけど、
ちょっとなんか悲しい話にな
りそうやな。悲しい話になってくるんですね。40のおっさんが天才。
ちょっとでもね生々しい。
でもね、だからほんまに初期の頃とかはまあ今もそうですけど、うん、基本はその転生とかなんか変わると、うん、まあ大体だからその高校生とか若い子が主役なんですよね、うん、基本。そういうのって。
はいはいはい、はい。
だからなんか異世界から勇者召喚されました。うん、で、それが地球人の日本人の高校生です。みたいな。
ああ、はい、はいはいはい。
だからなんかその多いんですけど、うん、今期やってるやつで佐々木とピーちゃんっていうのがあるんですけど。
知らん、聞いたことないわ。
それは、うん、僕らと同年代。まあ40手前ぐらい30後半ぐらいのおっさんがなんかそのインコかな、うん、インコみたいななんか飼ってペットショップで飼ったらそれが実は異世界の賢者で喋り出したと。ほんでそいつがすごい魔法とか使えて、その賢者さんが元いた世界にワープでピューって行って、うんうん、現実とそっちを生活行き来して楽しむっていう。
楽しむんや。
まあまあ、楽しむで、まあ、いろいろこう事件とかに巻き込まれていくんですけど、そうそうそう、そういうのもあります。
あ、まあでもあれか、異世界おじさんとかもあるよね。
ああ、まあそうですね、異世界おじさんも確かにね、うん、おっさんが、
おっさん引きこもりのおっさんが向こうで無双して帰ってくるみたいな話な。そうそう
そう、だから結構ね、そのだからおっさんが無職転生っていう作品とかも、うん、ニートで引きこもりのおっさんが転生して、うん、それこそあれはほんまに生まれ変わりというか、
うん、
生まれた赤ちゃんからスタートするっていう異世界で、
記憶とか
は
知能もしっかりあるままで、
あるまま。
あ、それはちょっと怖いね。
まあ、でもその、うん、なんかまあ最初の地球の人生を要はニート、うん、引きニートで失敗してるから、うん、もう一回やり直そうっていうので、うん、まあ、ちょっとやる気もあるし、うん、
でもそれお母さんがおんの？
お母さんいる。めっちゃべっぴんのお母さんおるからさ、めちゃめちゃいやらしい目で、うん、おっぱいとか眺
めたり。そうやな、母乳吸うわけやろ。
そうわーみたいな感じ。
ちょっとそれはやばいな。そうそう、エロ本やん。
いやいや、そういうエロ描写はほとんどないんですけど。
あ、そうなんや、うん、いやいや、それは
いや、でも無職転生はちょっと、うん、第2期は僕全然自分の好みではなかったんですけど、うん、第1期はめちゃめちゃ良かったですよ、アニメとしては。めちゃくちゃ評判も良かったはずです。
いや、その設定はいろんなとこで薄い本にされてるやろ。
まあ、ありえなくはないですけどね。 だからそのアニメとか関係なく、うん、じゃあこう自分がもしそのなんか魔法で変身できるとしたらみたいなのを、うん、まあ、ちょっとまあ読みながらも考えたりしてたんですけど、
うん、
でもね、まあやっぱ安直な発想の状態だと、
うん、
エロのことしか思い浮かばない
ですよ。タッキーはいつもそうよ。タッキーはいつもエロ。
いやマジで最初に思いついたんが、うん、なんかまあ最初は10代とか、
うん、
まあなんかそのまあ自分がその10代あんまりそのハッスルしてなかったから、うん、
はいはい、
まああの頃
ハッスルってめちゃくちゃおじさんやな。なやハッスルって。
お前、ハッスルって単語やばいっすね。
この世代でも言わんで。20上やわ。
やばいっすね。うん、ハッスルよう出たわ。
ハッスルはやめてくれ。頼む。ふけラジオやと思われる。
ほんまにね、うん、ハッスルだし、なんで俺言葉出てきたの自分でびっくりしますわ。
ハッスルしてないって。友達と喋ってても聞かんで、それは。
そうですね、うん。俺も聞かない。
頼むわ、もう。
その、10代の時、うん、学生の時に、うん、まあまあ恋愛とかを楽しめなかったから、
うんうん
うん、まあそういうのもいいかなとかも思ったんですけど、
うんうんうん、
いや、どうせなら、うん、だから無職転生につながるんですけど、うん、もう0歳とかに、例えばもうおしゃぶりを、この加えたら0歳になるみたいな。
うん、ああ、はいはいはい。
で、例えばもうその大人の状態で、その自分、赤ちゃんが寝るカゴと、あったかくする毛布と、
うん、
で、置き手紙を用意して、この子お願いしますみたいな置いといて、うん、で、もうすごい資産家の家の前にポツンとカゴ置いて、その前でおしゃぶりかぶって、赤ちゃんだって拾ってもらって。
それは運やぞ、それは。どんな家かわからんからな。
でもね、これ考え出してから、うん、あ、よう考えてこれ、おしゃぶりしゃぶってる間しか0歳じゃないから、
あ、
どっかで取られたらおっさんになるなって、
確かに、確
かに、まあ、この案あかんみたいな、
うんうんうん、ほんまやな、
そうそうそう、
うん、
で、あと何や、動物とかもいいんかなとか、
うん、
でもそれこそ逆に女性、
うん、
になってみたいとかも、
ああ、いくつぐらい、
いや、まあだから20歳前半とか一番こうキャピキャピしてる時じゃないですか、
はいはいはいはい、
とかになって、うん、逆に抱かれてみるみたいな。
いや、いやいや、まあまあまあまあまあまあ、わからんでもないけど、うん、どんな感じなのかな
って。そう、感覚がね、もう男わからへんから、まあそういう体験してみるのもありかなとかも思いつつ、でも、なんかでもその発想も、うん、まあいつも通りっちゃいつも通りやし、
うん、いつも通り
いつも通りと言われ認められるのもちょっとあれですけども、
さっきの欲求が現れてるからな、
そうですね、もうエロというところでね、うん、なんですけど、なんかこう、まあせっかくの機会やし、
うん、
ガチで真剣に、
うん、
そう、ほんま変身できる人したら何になるんが一番おもろいやろうって考えてみたんですよ、
うんうんうんうん、
で、あ、もうたどり着いた答えが、うん、あのこうメモってるんですけど、
うん、
クマムシ。
クマムシ。
クマムシ。知ってます？
え、あの、不死身の？
不死身の。
うん。
そうそう、
うん。
あの、生物で最強のやつに一回なってみるってどうやろう、
なんか、真空でも生きれるみたいな。
そうそうそうそう。なんかこのクマムシの、
うん、
画像見てめっちゃキモいんですけど、
うんうんうん。なんかちょっとでも可愛さもあるやろ。
そうそうそう。
丸くて
ね。丸くてね。
うんうんうん、
そうそうそう。でこれをね、なんかもう調べてたら、
うん、
これちょうどその朝日新聞デジタルの記事、
うん、
2021年の記事なんですけど、
うん、
最強クマムシ銃で発射されても大丈夫、イギリスの大学が実験何の実験してんねんと思って、
どれだけ不死身なのかな、
そうそうそう、もうめちゃめちゃ残酷な実験じゃないですか、よう考えたら、
まあまあまあまあ、
その空気のない宇宙、放射線にさらされても生きてる最強の生物、うん、クマムシが、
うん、
弾に詰められて銃で発射されても、
うん、
死なないことを、
うん、
イギリスのケント大の研究者が実験で確かめた、
うん、
で、なんかその実験では、
うん、
まあ、クマムシって体長 0.1 から1ミリメートルほど、
うんうんうん、
で、まあ8本足のずんぐりした体なんですね、
うんうん、
で、こいつをですね、秒速ライフル銃並みの秒速825メートルまでの衝撃なら、
うん、
息を吹き返し動き始めることを確かめたらしいんですよ。
へ
ぇ、弾に詰めてバーバーバー撃って。
まあまあ、逆にちっちゃすぎるから、
うん、
押されるというか。
まあそうでしょうね。まあそう、衝撃の部分はあるとは思うんですけどね、うん、まあ。
貫通とかないもんな。
うん。まあアリンコとかもね、
うん、
言うたらまあ、あの大きさやけども、頑丈ちゃ頑丈な気もしますから。うんうんうん、そう。ただでも、 秒速900メートル以上になると、うん、もう体がバラバラになって、うんうん、一匹も生き延びることはできなかったって書いてある。
全部死ぬ、全滅。
いや、マジで、残酷すぎません、これ。
いや、いや、まあまあ、動物実験ってのはな、まあ、まあまあ、そうやけど。
こいつどんだけ頑丈なんやろ、言って、銃でバーバーバー撃って。
人間の好奇心って怖いよな。
怖いっすよ。お前すごいな、思ったんですけど。でもなんか、その、このね、クマムシっていうのを調べてて、うん、じゃ例えばですけど、その僕がその、なんやろ、まあ、布団でもいいですし、うんうんうん、クマムシっぽい感じ、
うん、
なんかその何あのキャンプとかで、
うん、
なんか寝袋か、
はいはいはい、
アイノンとかをかぶったら、うん、クマムシになると、
ああそういうフォルムっぽい感じ
だな、そうそうそうそう、ギューって小さな
って もこもこしたやつを
で、だからそのこの普通の人間の状態で、うん、宇宙船で宇宙まで連れてってもらって、うん、でクマムシに変身して、うん、そのままプッてこう宇宙空間に捨ててもらいたい、う
ん、いやでもそれはちゃんと NASA の人とかと、
はい、
あの今からじゃあ僕クマムシになるん
るんで
実験してくださいねっていうやり取りある上でやな、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、そうじゃなかったら、ね、
見つけてもらわれへん可能性あるしな、
あでもね見つけてもらわなくてもいいんです、うん、僕
あそのまま自然界で生きてみてもいい、
その宇宙でも生きれるから、
うんうん、
だからその人類では到達できない宇宙の先まで行けるんじゃないかという、う
ん、あえ飯食わんでいいんやったっけ、
飯も別になくてもいいんですよ、
いやなんなんそいつ
で、なんかねだから氷漬けで30年とか経っても復活するらしいですよ、うん、
いや飯食わんでいいの、
いやもう、まあ、ちょっと僕食わしてもないですけど、それ
生物ではないやろ、
いやだからねほんまに分かんないですよねクマムシね、
あ
いやだからなんかまあなんか一説では、うん、そのだもう昔々に、うん、その隕石とかでひっついてきた生物かもしれんとか、
地球外生命体かもしれない、
そうそうそう、なんかそういう可能性もなんかあるということで、
だからむしろ宇宙なんてふるさとみたいなもんや
かもしれないですね、
あ
そうそうそう、
なるほどな、
そうなんですよ、だからまあもしかしたらですけど、うん、まあ、宇宙を旅するっていうのね、うん、クマムシになるのが一番いいんじゃないかと
ただでも小さすぎるから移動距離自体もなあ、
ね、
大して進まれへんやん。
確かにね、うん。どんなスピードで進むんでしょうね、うん。確かに。ものすごいスピードで放出してもらわないと。
うん。そうやな。
ほんまや。
うん。でもほんまに死なんのかな。
まあでもそうや、秒速900メートル以下じゃないとバラバラになるから。
うん、あ、そうやな。
ライ
フ。いや、宇宙なんてもっとスピードすごいんじゃないの？
ね。
いや、わからんけど。
放出のスピードを気をつけなあかんわ。
うん。
で、あと、僕、これ考えてからちょっと気になってるのが、うん、こいつ目見えるんかな
確かに確かにな
んか僕のイメージは、うん、ふわふわとこう宇宙を見ながらこう旅するっていう、うん、あすごいいいやん思ったんですけど、こいつ
確かに画像を見る限り俺目あったき良くないねんな、
うん、そうなんですよ、目ないなと思って写真見てたら、うんうん、どう分かんないですよ、なんかこいつなりに何かを感じる能力があるかもしれない、
感覚があるんかもしれへん、
そうそう、う
ん、
でまあ、人間の意識が残ってるんであれば、うんうんうん、なんとかなるんかもしれないですけど、うん、見えへん可能性があるからとは一か八かなんですけど、
そうやな、 そこもうちょっとリアルクマムシで実験して生態分かってからやってほしいよな
確かにね、いざなんて見たら何も分から ん、ちょっと待ってって言ってバー放出されて、
戻り方は
戻り方は、うん、多分こうなんかファって開いたら寝袋から出るとか、でも小さなってるからな、
でも確かにこの漫画でもお兄ちゃん狼になってるけど、うん、戻るときどうやって戻ってんの
かな、確
かにね、靴とか別に脱いだら、
脱いだら終わりです
ね、終わりやけど、
ほんまやわ、
確かにな、
ほんまみんなどうなんか、まあ、ないつの間にか戻ってますもんね、
自分のまあ意思の問題なのかな、
うん、まあ戻ろうっていうときに戻れる、
それやったらまだええわな、
そうですね、もしくはその魔力が切れるとか、
でも宇宙旅してる途中にさ
いや切れたか切れたか
暇すぎてもう嫌なってきたら戻ろうって思ってまうかもしれへんで、
いやいやあかんあかんあかん、もう戻れないですからね、うん、戻った瞬間もう死ぬから
それめっちゃきつないだって火星とか行くのでさえ何十年かかかってるやんか、いやいや無人探査船とかでも、
そう
で我慢できる？
いや分から
ん。俺もクマムシになって一緒に行ったのか？
いやめちゃめちゃ心強いです、ね。 それはいいですね。でもちゃんと紐で繋がってなんと、なんか
バラバラになって行ってしまうよな。
そう。いや、確かにな、うん。いや、なんか、まあ、今もね、うん、やってますけど、その早々のフリーレンとか、うんうんうん、なんかエルフとか、うん、なんかちょっと長寿みたいなキャラクターがあるじゃないですか。うん、なんか、ああいうのもちょっと憧れたりするんですよね。でもなんか、永遠の命みたいになった時に、うん、多分暇になったりというか、うんうんうん、なんかあの一時流行った何やったっけ、その1億円ボタンか3億円ボタン
あ
るじゃないですか、なんかああいうのとか、うん、まあまあその飲まず食わずで生きていけるんであれば、うん、まあそういう体験にもなるんかもしれんなみたいな、うん、まあでも暇ないんでしょうね、
いやーと思うな、まあ宇宙は少なくとも暇よ。
そうでしょうね、ほんまにやることないんでしょうね、うんうん、
どんな感覚になんねやろな、
いやもう全然わかんないです
ね、2000年とか生きてたらな、
いやそうですよね、うん、どう20倍、まあ、100年やとして、うん、いや確かにな、まあ、憧れるような気もするし、うん、長すぎる気もしますし、
自、うん、堕落な生活を送ってしまいそうやけどな、
そうですね、まあ、どんだけ、うんね、やっても別にまだまだ人生あるから、うん、ということでね、ダラダラしそうな気はしますね、うんうん、
まあでも俺はなんかこの変身するって言って俺はタッキーを何に変身させてあげたいかなっていうのを考えとって
けど、え、あ、僕、うん、自分じゃなくて、
そう俺じゃない、
なんでなんすか、
いや俺はもうあの毛皮のベスト羽織ったら、はい、傷だらけでムキムキになるっていうのになりたいね、俺は、ね。
おぉ、かっこいいですね。
一番いかつい、なんか俺と真逆の男になってみたいっていうのはあんねんけど、俺はそれよりもタッキーに何になってほしいかなって思って。
ああ、なるほどね。
で、やっぱタッキーってやっぱエロやからさ。
まあまあまあ、そうですね。
上布団を羽織ったら下布団になる。
どういう意味？わかるわかる。どういう意味？どういう意味？上布団やのに下布団。
あ、上布団羽織ったら下布団とセットになれんね。
あ、セットになれる。
そうそう。上布団はそのまま残って、うん、タッキーは下布団になれる。
はあ。
だから女性の家に忍び込んで、その人の上布団羽織ったら下布団になれ
る、うん。あ、なる。あ、ほんだら、女性が乗っかってきて。
そう、そのタッキーの中で寝るっていう。う
ん、いやいやいや、それ気持ちいいんか？わからへん。想像したことないかわかんないっす、
う
ん。
俺はタッキーにそれをやってほしいなって思う。
いや、まあ、なんか、なんかエロいんかな、ようわからへん、それ。
だからなんか、上布団と下布団分かれてんねんけど、
はい、
感覚は一つみたいな感じで。あ、な
るほどね。ほんまにもう全部包んでるん。
そう、だからタッキーの中で寝てるみたいな感覚。
なるほど。
うん。
どんな感じなんやろ。
それをな、タッキーにやっぱ味わってもらいたいな。
味わってほしい。いや、まあ、ちょっと興味はありますよ。うん、できるならね。
うん、そうやろ。
はい。
だタッキーってやっぱり変態性強いから。なんか、もっと、今はちょっとここでパッと言っただけやから、はい、イメージできてへんかもわからへんけど、うん、この後ちょっとしっかりイメージしてほしいなと思って。
確かに、包むか、うん。あ、でも確かにね、うん、僕、その、女性に、抱きつくの大好きなんですよ。
うん、ああ、そう、そうやな。
ギューってこう、ひっつくの好きなんですよ。
うんうんうん。
だから結構いいかも。
あ、確かに、それでそう思ったんかな。なんかそういう包み込む感じのタッキーにしたら、なんか、タッキー楽しそうやなっていうのを思った。
確かにね、うん、俺でね、言
うて。そうそうそう。そうやな。うん。
いいっすね、うん、言いそうやもん、うん、僕リアルにその能力持ってたら
まあ別に内緒で言ってもええねんけど、
まあ内緒でもね、うん、まあ内緒でも確かにね、
うん、そう
でも僕我慢できるかな、
まあもしかしたら下布団の真ん中よりちょっと下らへんがゴワゴワ してるかも分かれへん
な、ゴワゴワとかなんかちょっと硬くなり
そうそうそう、何ちょっとなんかベッドの真ん中よりちょっと下なんか硬いんだけどって言ってこう手で押さえるわけやんか、硬いから、
まあ、それはそれでまああれか
おちょっとなんか膨らんでんだけどって言ってグッグッグッグッって手で押さえてくれ、
その女何そう不思議に重いんや
グッグッグッグッ
ベッドの真ん中のちょっと下ら辺が膨らむなんてないでしょ。その女性のリアクションおかしいですか。
真ん中よりちょっと下がちょっと膨らんでんだけどって言って。
もらえたら分かってるやん、その女。それは、まあ、それは憧れますけど、そのシチュエーションは。
うん、
あ、その案持ってこられるとは思ってなかったな。
俺はなんかまあ物質。
物質ね、うん。
まあ最初冷蔵庫も言ったけど。
はいはい。物質になってみたい。
物質、いや、なってみたくない。
あ、ならせたい。
そう。なってみてほしい。
まあでも布団は確かに、まあちょっと思ったことはなかったですけど、うんうんうん、ありかもしれない。
まあどうしてもやっぱり変身って言ったら何かの人物とか生き物になるっていうの
がな、うん、そう、なんかね、発想がそっちに行きがちなんですよ。うん、うんうんうん、逆にキツネさんを変身させるとしたらどうですか、例えば。
ね、うん、キツネやったら、じゃあ、あ、逆に、キツネになるには、空のラーメン鉢を持つ。
いや、至るところでキツネさんが生まれそうですけど、大丈夫ですか。
いやでもこれ、まあ、なんで、この話って別にラジオでしてないよな。
あ、してない。なんか確かにね。
キツネが、うん、ちょっとま、スティーブンっていう、はい、まあ、俺の友達が、うん、まあ、ちょ、キツネとかともちょっと知り合いになって、な
ん
か、
最近ちょっと交流がね。
そうそう、交流があって。
ママゴンともあって。
で、キツネになんかラーメン、和歌山の、まあ、スティーブン和歌山に住んでるから、うん、和歌山のラーメン屋をキツネに勧めてんの、うん。
はい。
で、仕事であいつちょこちょこ和歌山行くから、うん、なんかラーメン屋行ってきたでって言って、うん、俺らのグループラインに写真を、そこのラーメン屋の写真を送ってきて、ね、
はい、
でなんか今ダイエット中やから、
まあ、ちょうど勝負ぐらいの時です
かね。そうそう、で、うん、俺がなんか他にもいろいろ食ったんちゃうんかみたいなやったら、うんうん、いやいや今はあのダイエット中やからその店おでんもあるし、うん、ライスもあるけど、うん、我慢したみたいなことを言って、はい、でほんまかみたいなことを言って4時間後ぐらいに、
はい、
からのラーメン鉢の写真を送ってきて、
ね、そうそうそう、送られた。
なんかいや、そんなん食べてないしって、うん、で全部食べたでみたいな、うん、送ってきてんけど、
キツネさんからしたらほらみたいな感じなんですよね。そうそう、ラーメンしか食べてないっていう、
からのラーメン鉢取る人っておる。
いや、そうですね。
リアルタイムでのやり取りやったらわかんねん、はい、うんうん。今食べ終わったよって言って送んねやったらわかるけど、ね、うん、4時間後ってことは、はい、俺らのやり取り関係なしに、
記録してた
ってことですね。そう、もう撮ってたということや
ねん。そう。食べ終わった後に、うん、撮ってたんですよね。
俺らに送るつもりでもなかったのに、うん、個人の記録として、空のラーメン鉢を取っててん、あいつ。
何の記録？会員の
会員、そうやね。あいつな、スープも全部飲み干してたから。
で、だから空の鉢ってことはそういうことだもんね。スープまで飲み干した記録。
それを自分用に取っててん。そんなやつおると思ってな。
いやで、それをまた、キツネさんもね、うん、会員が悪いことやと思ってもなかったですからね。まあまあま
あ、そうやね、うん。だから、おでんもご飯も食べてへんでって言ってるけど、そうそうそう、会員しとるやないか、言うてな。そっちの方がよっぽどちょっと俺怖いぞ、
体に悪そうなね、うん。ほんまに。まだおでん食べてる方が良かったかもしれない。
そうそうそう。うん、っていうことで、はい、空のラーメン鉢持ったら、キツネになれる。
いややなぁ。キツネさんになりたいっていう、うん、いや、もうさ、今んとこ思ったことはないかな。
あ、そうか。
いや、まあ、もう大好きなね、うん、メンバーでございますけども、う
ん、いや、俺もあんなデブになりたいな。
いや、デブは僕ちょっと言えない
から、ね、あ、そうかそうか、似たような大事
や、ね、似たような大事や、
ね、あ、そうかそうか、
うん、
うん、いや、でもそういう意味ではデブも一回なってみたいかもな。
あ、そう
っ
すか。
あの、一瞬でなれんねやったら、
うん、
なんかその重力感というか。
ああ、なるほどね。
うん、なんか、動くときにどんだけ違うんか
な
って。こんな
しんどいや、みたいなね。
うんうんうん、
まあ確かに変身するだけは元に戻れますしね。
うんうんうん、
まあそういう意味では確かに面白いかもしれないですね。うん、
もしかしたらタッキーが俺になったらむっちゃ軽いかもわから
ない。ああ、確かにね。
楽人生みたいな。
ああ、いや、体重軽いってこういうのなんなんや、みたいなね。うん、
首吹っと
ほんま
や。軽いけど首の可動域狭、みたいな。
確かに、タイガ君の体はちょっと味わってみたいかもしれないですね。
夏の後ろ髪熱、みたいな。なるかも分からへんからな。
確かにな、うん、なんかまあ言うね、身近の友達の体とかも、う
ん、いやー、まあ、なられんの嫌や。
なられんの嫌っすよね。
いや、めっちゃ嫌。
なられんのめっちゃ嫌やけど、うん、なったらなったでおもろいっすね。
え、カンコピされんのかな。
カンコピでしょ。
例えば、え、こんなところに毛生えてるとか。
ああ、そういや、そういうことでしょ。
じっくり見られんのやろ。
見れる。
てか、見んのも嫌やしな。まあ、
そうですね、見んの
も嫌や。てか、なんか触んのも嫌やん。
確かにね。 嫌っすね。
いや俺知ってるやつの体になるの嫌かも。
嫌っすね。嫌、うん、やな。いやでもまあもうそう強制的にならされたら、うん、その風呂入るとかはあるから、うんうん、まあもしかしたらその 2,3 日も入らへん、我慢の限界までも入らんとこうとかあるかもしれないですけど、うん、
俺タッキーになったらいびき止まらんのやろ。
止まらないです。もう寝るときどんだけ苦しいかみたいな。こんなに苦しく寝てんのみたいになるかもしれない。
しんどいな。
ほんまや、無呼吸症候群味わいますよ。
そうやな、うん。ちょっと知り合いはなしやな。
知り合いはなし。まあまあキツネさんとか逆に、うん、だからその僕とかが変身することで。うん、本人が気づいてない、うん、いやキツネさんも無呼吸やんみたいなとか、なんかあるかもしれないですよね。
とかなんかキツネお前体のここめっちゃ悪ない
そう本人気づいてないだけで、ね、
そう、
まあ、そういうのはあるかもしれない。
なんか長年それできたから、うん、もう忘れてるとか気にしてないだけで、
そうですよね、
急に他人がなったらえ、なんかお前ずっとなんか胃の下の方ずっと痛いねんけどとか
いやそうですよね。だから他人が、うん、こうかなんでしょう、体を、うん、実感するからこそ分かることっていうのはありそうっすね。
うんうん、あると思う。
ああ、まあそういう意味ではなんかまあいいのかな。
まあなんか体の悪いことところ調べてもらったりとか、
うん、
医者とかになってもらったりとかな。
確かにね。うん、僕のチンコは正しいのか正しくないのかとか。
いや、正しいもクソもないけどな。みんなそれぞれやから。
まあまあそう
か。体は個体差あるからな。
まあ個体差あるけど。
正しい。誰基準か分かれへんしな。ま
あ、確かにね。うん、その人との比較しかならない、ね。
うん、そう、うん。そいつも正しいか分からんしな。
確かにね。
うん、まあまあ、変身と言うてもまあいろいろ。あね、
まあそうですね、うん、うん、まあ変身願望は尽きひんね、
う
ん、
まあ昔からのなんかこういう、うん、まあ一巻読んだ限りやと結構昔ながらのそういうテーマも含まれてんなと思
う、はい、うんうんうん、
まあでも続きも気になるしまた読んでみようかなと思う。
そうですね、うん、リスナーさんもね、もしよかったらこの機会に、ね、うん、手に取って見てもらうのもいいかもしれないですね、
うんうん、はい、まあ、ということで、
はい、
今週ランと灰色の世界は以上ということで、じゃあお便り、
お便り、
はい、先週がねちょっと、
そうや、先週読む予定のやつがね、
そう全然読まれへんかったね今週もね、まあ、全部は読まれへんけど、はい、ちょっと2通ぐらいちょっと紹介したいなと思うんですけれども、はい、ピンクの太ももさんから、
はい、
タイトル、
うん、
キツネさんのせいで、
ああ何したんや、
いっぱいあるやろ
いっぱいあるやろ
、メッセージ本文、タイガさん、キツネさん、タッキーさん、こんにちは、ピンモモです。
こんにちは。
漫画760とのコラボ会最高に笑いました。
おお、ありがとうございます。
お腹いっぱいなのにそれでも容赦なくおかわりをぶっ込んでくる皆さんの盛り上がり度合いに酸欠になりました。最初から最後まで走り回る漫画群尊敬します。自分はコラボ会の配信日に仕事だったので帰りの電車で聞いていましたが、そこで事件が。終始聞き入っていたら自分が降りる駅を降り過ごしてしまいました。
あら、
寝てないのに降り過ごしちょうどキツネさんのバレンタインプレゼンのあたりでした。ワンピース20巻。
あ、
しかも急行に乗っていたため電車はしばらくノンストップ。キツネさんのせいで。
そういうことね。
コラボ会本当に楽しかったです。それではまたお便りします。ピンクの太ももより。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ねえ、こんだけ、
あれもうだって僕らもやっぱ収録してる時に疲れましたもんね、うん、
疲れたな。
笑いすぎて疲れたから、
めちゃくちゃ全力でずっと喋ってたからな。
そうっすよね、うん、いや、あんな楽しいことはなかなかないですけど、うんうん、いや、
だってもう最後あの後串カツ食いに行った後、
はい、
結構全員ちょっとおとなしかったし、
そうですね。ほんまにだいぶ、まあ、テンションね、1、2段階ぐらいで落ち着いてましたもんね。
みんな疲れてたよな。いや、久しぶりに収録であんな疲れたかもな。
ね、うん。うん、だからまあいい回でしたよね。
いや、ほんまに。うん、
楽しんでいただけたんやったらよかったですよね。
そうそう、まあ、ずっとみんなで喋ってたから。うん、特に丹羽さんにもちょっと俺が、
はい、
だいぶ行ったからな。
そう。いや、まあ、だいぶ大河君、やっぱり行ってましたからね。
行ってたよな。
うん。まあ、やっぱ、狐さん、庭さんのあたりが、やっぱり特にもうね、うん、ガーッともう周りから来てたから。
そうやな。思わずちょっとメガネが光ったわ。ここやって。
ここや
って。行くべきはここやって。
うん。まあでも、それのせいで休校で。
そうやねんな。かわいそうに。
かわいそうに。
まあ、あるよな。なんか考え事をしとったら起きてんのに乗り、降り過ごすってことあるよな。
全然ありますよ。うん、あるある。不思議なもんでね。
不思議よな。うん、いつも乗ってる路線のはずやのに。
そうそうそう。うん、もうあっという間にね。
そう、気づいたら、あれ一個超えてたとかあるよな。そうそうそう、
あるある。うん。うん、
休校はでもきついけどな。
待って、うん。まあでも、あれなんですね。電車の中とかで聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。まあまたね、コラボもまた。
そうですね、うん。またできたらいいですね。
そうですね、うん。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。で、お次が、ジクジさんですね。
ジクジさん。
はい。元マメケツさんです。
はい。
はい、タイトル、ステッカー希望ですが。
ほう。
マンワ軍の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
キツネさんにいつの間にかジクジさんと呼ばれるようになったので、マンワ軍ネームはジクジにしようかと思います。はい。あ、でもいいと思うな、ジクジ。
面白いですね、いいですね、うん。
なんか、名前っぽいやん。
名前っぽい。
ユージとか、ケンジとかのノリでな。
まあ、ジクジって聞いたことないですけど。
ジクジな、うんうん。さて、リクエスト希望のサイボーグクロちゃんですが、全巻を読み終え、やっぱり好きな漫画であり、子供の頃読んだ私の性格を形成した一部なんだろうなと思いました。
はあはあ、
抽象的な絵で、よく言えば子供向きの絵かもしれないですが、うん、内容は大人になった今でも面白かったです、
うん。
ギャグ漫画と一言で表せなく、ギャグは子供っぽいところ、かっこ少々説明セリフなどがあり、タイガさんは嫌いな傾向があり、内容は子供向きには少々ハードで、突っ込みどころもあるかもしれませんが、ぜひ最後まで読んでほしいと思います。最後まで含めて私は大好きな漫画です。前巻は少々高いので、まずは 1,2 巻ほど欲しいものリストに入れてくだされば、私がクリックしたいと思います。ちょっと読み続けるのがどうしても無理なら、そこで打ち切りしてもらっても構いません。前回住所書くのを忘れてしまったので、それならばこの機会にと欲しいものリストから住所を書くので、ぜひステッカーよろしくお願いします。コラボ会涙しながら笑いすぎて聞きました。最高でした。また機会があったらコラボしてほしいです。それではまた。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ね、
嬉しいですね、はい、こういうコメントいただけて。
そうなんですよ、
うん。
でこのお便り来て、
はい、
まあやらしいけど欲しいものリストに入れさせてもらいまひょかと思って、はい、アマゾンで調べたんですけど、うんうん、アマゾンではその中古品としてでしか置いてなくて、
あ、はいはいはい、
でそれは、まあ、入れれるっちゃ入れれんねんけど、うん、またジクジさんからメール来てて、
はい、うんうん、
まあ、1,2 円とかで売ってたりとか、まあ、プラス送料とかで売ってんねんけど、はいはい、うんうん、これをやると、住所が、
うん、
他の漫画は、住所が指定できないと。
あ、
うん、でどうしようかというので、またじくじたる思いを抱いてるらしいけど。
よう、じくじたる
な。そう、思いを抱かしてしまってんだけど。で、実はそうこうしてたらですね、うん、
はい、
じくじさんから、
うん、
アマゾンギフトカードの方をいただきまして。
いやー、
これで買ってくださいと。
マジで？
はい。
ありがとうございます。もう、俺言っときましょう、大君からも。はい、
150万円分くれて。
いやいや、やばいです。それは、それで大問題ですよ。返しましょう、それは。なんか、裏がありそうで怖いわ。150万円、まあ、あんの、そもそもそんな。
知らん。
買えるん。
いや、これはでもほんまにありがとうございます。
いやいや、ほんまにね。はい、いや、もうほんまありがとうございます。うん、はい、
で、まあ、ステッカーお願いしますというので、うん、まあ、住所も書いてるんですけど。
100枚ぐらい送ってあげていいんじゃないですか？
送りましょう。毎日、毎日1枚送ろう。
迷惑ですよ。ただただ迷惑ですよ。一枚ずつ届くって。
いや、ほんまにありがたい話を。
もうなんか本当にもう、うん、ねえ、なんかもう、すいませんって感じですね。
いや、ほんまに。
ね。
こんなに。うん、まあ、なので、これはね、ぜひ、読ませてもらって、取り上げさせていただきたいと思っております。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。まあ、今週は、じゃあ、こんな感じで、
はい。
しましょうかね。はい、うん、まあ、今日はちょっと、狐のメモがないから、
はい。
告知関係をちょっと俺が適当に言うねんけど。何があったかな言ってることな、いつも。あのメモがないと俺何もできへん。ほんまに。
よい、まだ、いや、逆でしょ。メモある、ありすぎても嫌でしょ。
確かにな。あいつでもびっしり告知関係はもうちゃんとプリントアウトして。
そうですね。うん、あそこはなんか、なんか、キズネさんの中でこだわりが強くありますよね。
そうそうそう、こだわりあるらしい、あそこ。
うん、一番ラストの読むところね。
そうやねんな。うん、まあまあ、ステッカーを、
募集
してるんで、ね、欲しい人はまあ住所と名前書いてくれて、
はい、
くれたらもう送りますので、
そうですね。
はい、であと、漫画群は、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music で毎週土曜日の朝10時に、
はい、
配信してますんで、うん、聞いていいと思った人は、評価ボタンなど、はい、ぜひ押してほしいと思っております。
なんか新鮮ですね、大河君がそういうの言うのね。
確かにな、うん、俺も思い出しながら言ってるわ
ね、うん、評価ボタンとか言ったことありましたっけ。
まあでも言わしてんねんけどな。
ああ、
もともとは俺が狐にそれ言ってって言って言って
るけど。そうなんや。
そうそうそう、う
ん、まあまあ確かにね、こういう番組ではよう言いますから、ね、
そうそうそうそう、う
ん、確かに。
あとはですね、タッキーのね、
ああ、ね、すいませんね。うん。いや、もう、キズネさんにもね、うん、その、毎回宣伝してもらうといいですよ、とは言
う
てるんですけど。
これ確かにもう2月で言わんでいいみたいな話になってたかな。
そうそうそう。別にね、うん、まあまあまあ、そうなんですよ。TikTok ね、まあ、やらせていただいてますんで、うんうんうんうん、もしよかったらそっちも、ミスターグローブで調べて。
何やそれ。
いや、何やそれって。大学がつけたでしょうか。
何それ、ミスターグローブって。
いや、ほんまにそうです。何の意味もない動画が毎週アップされてますから、ね。
確かに。ぜひ見てください。
はい、お願いします、はい、
あとまあ僕個人的にはね、随時ブリーチカルタの対戦者募集してますんで。
そうですね、
ぜひね、まあ身の回りでもね、隠れ難民の方たちがいると思うんでブリーチカルタしたいなーって思ってる、なんか漫画好きとかブリーチ好きっていう噂を聞いた知り合いがおったら、
はい、
肩をポンと叩いて、うんうん、ブリーチカルタしてみないかいっていう、
ね、いや、なんか、言いづらいな、それ、だって別にその人がやるわけじゃないですから、
ね。まあね、うん、してみたいと思わないかいって。対戦者いるよっていうふうにね、うんう
ん。まあ確かにね、うん、ブリーチ好きっていう情報がどっかでもつかめたら、
うんうん、
その人に対してちょっと、もしよかったら伝えていただくってね。
そうそう、うん、か、積極的に知り合いに、うん、ブリーチ好きな人誰かは知り合いでおらんっていうのを、またぎきまたぎきでこう聞いていってな、うんうんうん、でなんとかこう寄せ集めて、う
ん、そいつなんなんてなりません、うん、ブリーチ最近あいつブリーチ好きめっちゃ聞いてくんねんけど、
う
ん、
私が好きなわけじゃないねんけどな。
いやいや、それが一番意味わからないんですよ。聞いてんのに自分好きじゃないとか。
そうやな、うんうん、まあそう、まあやっぱり俺も対戦したいからさ。
まあそうですね、うん、なんか一人出てきてほしいっすね。
そうや
ねん
な、
うん、対戦者みたいな、
せっかく覚えましたからね。
まあそうですね、
うん、うん、みんな覚えてないんかな。
覚えてない
です。むしろ覚えてるやつが少なすぎるんかな。
覚えてないでし
ょ。あ、そう。
基本は。
でも絶対だ、少ないからこそ求めてると思うね。
まあ確かにね。うん、まあそれはそういうもんですからね。しかもね。だいたいこうやっぱニーズがこのね少ないところ、うん、そこに対してやっぱこう。新たなその実はカルタやりたいとか、
そうそう、
どっかそこにありま隠れてますから。
そうやね、
うん、
だからそれをみんなで手分けして探し出してほしいね。
確かにね、
うん、
うん、面白そう、
うん、
見つかってほしい。
みんなにかかってますこれは、
うんうん、僕もよう考えたら全然探してないわ。探しますわ。
探そう、うん、みんなでな、
うん、
手分けして、
はい、
うん、であとお便りテーマ、
ああそうでしたね、
3月のと、お便りテーマが卒業文集ということで、ね、
うん、文集ね、
やっと一通だけ。
やっと一通で、はい、送っていただきましたね。
はい、やけど、締め切りがですね、
はい、
これが、あ、3月の18、
あ、
17かな。
あっという間やな。
うん、あと2週間ないぐらいが締め切りなので、
はい、
まあこれ卒業文集、まあ自分が書いた卒業文集の内容をそのまんま書いてくれてもいいし、
うん、
いや別に面白くなくていいのよ、全然。まあまあ
そうですそうですね、
うん。うんうん。なんか、小学生の時ってこんな文章を書くよなとか、
うんうんうん、
なんかそっから話をしたいし、うん、まあ読んでみたい。
そうですね。
人の卒業文集ってどんなんなんか。うん、
まあ、その幼い時ほど、うん、あのその原文ままいただいた方が
そうそうそう、
なんかいろいろ面白いかもしれないですもんね、
うんうんうん。まあ逆に小学生のお子さんがおる家庭とかやったら、
あ、確かに
自分の子供が書いた卒業文集とかでもいいし、
うん、そうですね、
うん、あとはまあまあ他人の卒業文集で面白かったやつとか、うん、
覚えてたらね、
覚えてたら、うん、なんかそういうのをねちょっと読んでみたいなと思って。
そうですね、うん、まあもちろんその友達のやつとかね、あの覚えてる部分だけでも
いい
です
し
ね、
うん、あ、そうそうそう、こんな内容でしたってざっくり概要だけ送ってくれるでも全然いいし、うんうんうんうん、はい、なんかそういうのをねちょっとまあ俺は読んでみたいと思ったので、まあ今回とお便りテーマにさせてもらったんやけど、うん、
はい、
はい、っていうのと、あと4月のお便りテーマは、はい、印象第1話目が印象に残ってる漫画。
あ、これね、
はい、
はい、僕もね、3つぐらいかな今ちょっと浮かんできてます。
ある、
はい、
なるほど、うん、まあこれも何通かお便りすでにいただいてるんで、
はい、
他にも皆さんどしどし
お待ちしてます。
お待ちしております。
はい、
というわけで、今週のお相手はタイガと
タッキーでした。
さようなら。Thank you.